こう、ネットビジネスをやる上での強み、弱みみたいなものを、ちょっとヒロさんが聞きたいというふうに。この話なんですけど、僕はね、本当に普段の仕事でやってることを、インターネットで自分の、まあ今はその会社のために、自分の時間とかっていうのを、とか労力っていうものを提供して発揮してるわけじゃないですか。それを自分のために、自分の事業っていうか、まあ、とにかく自分のために、同じことをしたら、もうそれがめちゃくちゃ強みだと思うんですよ。本当に。
そうですね。まあ、それはもう自分の習慣になってるし、置き換えるだけですもんね。
そうなんですよ。ただ、本当冒頭の話じゃないけど、お金を受け取るのがちょっと怖いとか、何か約束をするのが怖いとか、責任っていうものが会社じゃなくて自分になるわけなんで、そこのプレッシャーに勝てなかったりするんですよね。でも、もし会社がお前の責任でやれよって言われたとしても、多分やれるんですよ。本当にお前の責任だぞっていうことで失敗したら責任取らなきゃいけなかったとしても多分できるんですよ。でも自分で決めて、自分で計画して、自分で行動して、本当に自分の責任な、自己責任っていうんだと、ちょっと怖くてね、身は沈んじゃうんですよね。だから本当に普段やってること、時間管理もそうだし、身だしなみもそうだし、接待の場所を決めるだとか、なんかいろんな配慮をするじゃないですか。それら全てがもう強みです。ただ、どうしてもインターネットで自分の事業としているときにその強みをうまく出せない人が、おそらくね、ネットビジネスに取り組んでいる人の僕、7割ぐらいはそんな感じじゃないかなと思うんですよね。なぜか本業では、ね、キャリアもあって、後輩もいて、で、ある程度ね、知識、ノウハウ、経験もあるから、自信持ってできるのに、当たり前のようにサクサク仕事ができるのに、インターネットビジネスになると、途端にこう、これでいいのかなとか、大丈夫かな俺はとか、失敗しないかなとか、もっと良くしたいなとか、まあちょっと、自信がないから後でいいやとかっていうふうに、もっといい方法があるんじゃないかってなっちゃうんですよね。僕でここを解決したいなと本当思ってて。
やっぱ一人でこう世の中に身をさらすみたいなところが、そうですね。なんか違うなっていう。
違いますよね。慣れちゃうとね、
まあ、
元に戻れないんですからね。
そうですね。だからそこ飛び越えちゃえばもう戻らないんだろうなと思うんですけど。
そうなんですよね。だからなるべくその最初のハードルを超えさせる。っていうことに、僕、どうしても何かいつもフォーカスしちゃうんですよね。インタビューで本の原稿を作ったりとか、なんだろうな。まあ、コンテンツ販売も500円から始められるような場所から始めたりとかっていうふうに、最初のね、やっぱ第一歩が一番重いんで、その一歩をなんとか踏み出してほしいっていう、もうそれさえ出れば、もう2本、3歩出るんで、そこばっかり常に、こう、なんとかならないかなって意識はしますけどね。
あとはその自分の商品を作ることっていうのにこだわりすぎてたと。なんかいろいろこだわりがあったんだなと思ってて、まあ、オートアフィリエイトのお話もありましたけど、それでいいんだなって思ったんですね。
そうなんですよね。意外とみん、そうなんです。本当おっしゃる通りなんですよ。こだわりっていうかね、責任感だと思うんですよね。
その代わりいいと思ったものを、だけ紹介するっていうことだとか、
そうですね。いや、もう僕なんかね、最近、まあ、メルマガでもちょっと書いてある気がしたんですけど、今僕は何か企画をやるときに自分でビデオの資料を作ってビデオで喋るじゃないですか。でもそれって、やっぱり僕が生きてきた中でいろんな影響を受けた集大成なんですよね。僕のフィルターが通って僕なりに解釈して出てきたものなんですよね。で、最近実はね、まあ、感じたかもしれないんですけど、この今の一連の流れの、メルマガの中で、僕相当は、なんていうの、人の動画を紹介してるんですよ。
そう
で、前田裕二さんのまとめとか、鴨頭さんもそうだし、あと、金持ちさん貧乏とさんのまとめとか、かなりね、いろんな、自分のコンテンツじゃない YouTube 動画を紹介したんですよね。あれ何かっていうと、意図があるんですよ、あれは。究極的には、僕が自分で一切動画コンテンツを作らないで、YouTube にある動画だけで完結させられないかってことですよ。全部人の動画だけでできんじゃないかって。そのね、予行練習だったんですよね。だってみんな、僕がね、わざわざ作るよりも、めちゃくちゃまとめ方うまいし、わかりやすいし、すごいなーって言っても、ほんとすごいな、これ無料で YouTube で公開してんだもんなーってすごいいつも思うんですよ。だから、自分で作らないで、それを紹介してプロモーションできないかなって思ってたんですよね。
目的はプロモーションのとこまでなんですね。
そうですね。まあ、最終的にオファーはちょっとさすがにね、自分で作らなきゃいけないし、まあ、もし販売ページを作るんだれば、それを作んなきゃいけないんですけど。結局は問題提起とか、あとは共感とか、まあ、そういった部分っていうのは人の動画でもできると思うんですよね。もっと言うとね、自分、僕が言うよりも、ボイスチェンジ、誰かのメッセージの方が届く可能性もあるわけで。僕が、最近だとね、ほらな、とかって思ったのが、池田隼人さんの、まあ、YouTube チャンネル、池早チャンネルって、池早大学っていうのがあるんですけど、そこで、大学に行く必要があるかみたいな動画が上がってたんですよ。それは確かに、10年前までだったら僕は行く価値があるかもしれないけど、今の時代は僕、本当に行くことがめちゃめちゃリスクだとしか思わないんですよね、僕は。それは池田隼人さんも同じこと言ってたんですよ。
うん、
だからもう池田さんのその動画をもううちの家族の LINE のグループチャットにすぐ上げて、ほら池田さんも言ってんじゃん、
うん、
ってあげて、さらにはホリエモンの新刊で常識を疑いみたいなタイトルの本があるんですけど、もう大学はオワコン、うん、オワコンだっていう見出しがあったんですよ、
うん、
でまあ動画とか見てたら堀江さんもね大学今行く価値ないよねって、まあ本当に行く理由があるんだったらいいけど、基本的に大学に行くっていうことがその金銭的なリスク、時間的なリスク、あとはまあ結局は行ったら遊ぶだけなんだからみたいなところで行く必要ないよねっていうのは言ってたんですよね、
うん、
でそれが本のまあ多分中身出しぐらいのボリュームに多分入ってると思うんですけど、
うん、
その想定画像をキャプチャーして家族のラインにほらね堀江も見てるでしょ、
うん、
そうだからなんだろうな。結局その、自分がこうだっていう主張に対して、うん、まあ、ヒロンさんの考えは分かってそうなんだね、なんだけど、ほら、この人も言ってる、うん、この人も言ってるっていうふうに、権威者が言ってたとしたら、もしくは有識者が言ってたとしたら、そうなのかもなって思えるんじゃないかなと。
うん。
うん、そう。だそういうふうに使えるのは別にすぐに思いつくので、それを発展させてプロモーションできねえかなってことですね。
うん。それを選んできたり、
うん、
組み合わせたりするところに、
うん。
独自性というか。
そういうことです。まあ、キュレーションすること、プロモーションをキュレーションでやるっていう感じですね。
ああ。
うん。
なるほどですね。
そう。まあ、そんな、ちょっとこう、気持ちもあって、人の動画をわざと紹介したっていうのがありますね。
うん。それはできそうですね、なんか。
今ね、だから、まあ、これは本当にいろんなことに実はつながる話なんで、長くなっちゃうんですけど、もう今ね、うん、まあ、その、まあ、なんだろうな。そのニューエリートクラブのアップデートの中で一番伝えたいその情報発信の方法として、レスポンスライティングっていう、まあ、勝手に僕が命名したものがあるんですけど、何かの記事に対して感想を書いてもらうと、すごい考察が深いかったり、面白い返答が返ってきて、もう、僕じゃ書けねえよっていうのが返ってくるんですよ。もちろん、アダムさんだけじゃなくて、いろんな方がそうなんですけど、なんだろうな、そこら辺の技術を磨くっていうことが、めちゃめちゃ価値があるって思うんですね。
うん、
で、これ別に僕がそう感じるだけじゃなくて、実際に自分としてもあって、サラリーマンをやりながらインターネットでなんか2000万ぐらい稼いでる人の記事がニュースビックスなんかに上がってたんですよ。どうやってじゃあウェブメディアに人を集めて、どうやってマネタイズしたのかっていうと、そのマネタイズの方法はアドセンスなんですよね。Google アドセンスっていう広告収入なんですよ。ってことは、ウェブサイトにもう、まあ月間何万、何十万 PV っていうアクセスが来るようなサイトを作る必要があるんですけども、その時にオリジナルコンテンツはほとんどないんですよ、そのサイト。
うん、
引用記事に対して自分の意見を被せてるだけなんです。
うん、
ってことは何か、0から1を生み出すのは大変だけど、1に対して自分の意見、1という字が数字の1だとしたら、それを自分流の1、漢字の1かもしれないし、ひらがなの1かもしれないし、カタカナの1かもしれないけども、1を違った1に見せられたら、それは、うん、なるほど、そういう言い方だと分かりやすいよねとか、なるほど、ツイッターで140文字で箇条書きしてくれたら分かりやすいよねっていうふうに加工できたら、それはもう立派な、Google が認めるアクセスが集まるコンテンツなんだっていうことに僕は気づいたんですよ。
うん。
うん。それをね、教えるのが、レスポンスライティングっていうのなんですね。
あ、これはノウハウの名前なんですね。
そうなんですよ。まあ、池上彰さんしかり、まあ、金庫西野さんのビジネスを語るときもそうだし、今、うん、なんだかな、人気がある人たちっていうのは、もうそうして分かりやすい。じゃあその分かりやすい秘密って何なのかってところを研究して、うん、ライティングに落とし込んだ方法なんですよ。うん、だから僕はすごいそこが強み。なぜそれができるかって言ったら、今までの知識、経験、あとエピソードがある。あとは、その時その時に、いや、俺だったらこうするのになとか、俺だったらこう思うのになっていうものが、蓄積されてるから、これに対してどう思いますって時に、俺はこう思いますっていう反応が出るわけですよね。そのレスポンスが、ね。
はい。
それがもう今アクセスを集められる人々が価値があるとみなされるコンテンツなんですよ。
ああ。
うん。ようやくこの時代が来たなっていう、僕はすごい期待してて。
ああ。それ面白そうですね。
0から1を満たすんじゃなくて、1を1に変える。漢字の1かもしれない。数字の、ひらがなの1かもしれない。カタカナの1かもしれないっていうね。
あ、すごいヒントですね、なんか。
うん。これはね、本当にもう、なんていうかな。ね、もう僕なんかそうなんですけど、ブログ書けないし、この前もある方とね、ちょっとズームで話したんですけど、結構10年以上インターネットインセンという方と話したんですけど、僕ができないことをいっぱい喋ったらね、めちゃくちゃ笑われてですね。ヒロさん、本当にそんなできないですかみたいな。いや、本当できない。
そうか、僕、Facebook で、
はい。
記事を引用して、
はい、
自分だけに記事を書いてるんですよ。うん、
いいですね。
一言だったり。
はい、うん。
それをオープンにすればいいだけなんですね。
そう。これね、こういう話をすると、ちゃんと書かなきゃダメなんだっていうふうに考える方もいるんですけど、これもね、うん、ニュースピックス見てればわかるんですよ、
うん。
ニュースピックス見てて、ピッカーさんがみんなコメントするじゃないですか。
うん、
ね、ニュースピックスが提供した記事に対して、ニュースピックスピッカーさんがみんな記事からコメントしますよね。その時、はい、いいねボタンがあるんですよ、グッドボタン。
あ、
たった一言でもめっちゃグッド集まってる人もいるんですよ。
うん、
逆にめちゃめちゃ専門的な話書いてるのに、グッドボタンこっち来ない人もいるんですよ。
あ、
そこも僕はすごく研究対象だったんですけど、わ、まあ、かりやすいのは、ホリエモンですよね。まあ、ホリエモンっていうブランドがあるとは言うものの、何か、はい、その記事に関して、みんないろいろピッカーさんが書くんだけど、ホリエモンは、 今更感満載とかって書いただけでいいねがいっぱい来るって。
共感。
そう。これいいねって、棒で伸ばした、うん、棒で伸ばして丸って終わった一言にいいねがいっぱい来たりとかするんですよ。でも他の何か記事に対しては、これものコメントにもいいねがつかない時もあるんですよ。
うん。
だここなんですよね。
なんかある一定の、例えば僕なんかがその、Facebook で自分記事書いてるのは、
うん、
ネットビジネスだったり、仕事のあり方の変わり方だったり、
はい。
っていうところなんですけど、一定のなんか軸みたいなのは、その自分で眺めてると出てくるんですよね。
そうですね。
なんかそういうのに共感をしてもらえるんであれば、
うん、
アクセスは集まるかもしれないですね。
うん、そうなんですよ。だから露出のさせ方としては、SEO での集客っていうのはもう無理なんですよ。SEO での集客っていうにはやるには、Google のルールで言うと、キーワードだとか、文章量だとか、論理的なその構成だとか、まあ、具体的に言うと H2、H3 タグの使い方とかってなっちゃうんですよね。
はい。
で、まあ、いろんなノウハウがあって、僕もね、ノウハウ知ってても実践できないんですけど、で、これはね、もう企業が参入してきてるんで、個人でね、これからやっても勝てないんですよ。
うん。
まあ、いわゆるインターネットでアクセスを集められたら、アドセンス収入で儲かるよっていうキーワード、カテゴリーは、ほぼほぼもうね、個人で攻めて勝てないですよ。
うん、
企業が自分たちの生き残りのビジネスモデルとして資金を投下して外注さんを駆使してもう1日100記事200記事出てきてるんで。
はい。
ってことは SEO ではもう勝てないとも踏んだときに、じゃあ勝てる分野は SNS だなとなるわけですよ。
うん。
で、SNS にブログに誘導するじゃないですか。で、そこにいいねとか好きが溜まると、はい、そのね、なんとか、ね、SNS で、SNS から流入がある記事っていうのはなぜかね、SEO が強くなんですよね。
うん、
だから大手ができない、まあできないわけじゃないでしょうけど、個人が戦えるとしたらそのやり方しかないんじゃないかなと僕は思ってて。
あ
とは、そう。あとは SNS で、要は自分をブランディングすることができれば、ファンも作りやすいじゃないですか。要はインフルエンサー化していくわけですよね。
はい。
そうすると、その人がいいって言ったものはみんないいって思うんですよ。
うん。
うん。で、この規模が年々ね、今小さくなってるんですよ。う
ん。規模が小さくなってるっていうのは、
インフルエンサーって言われた時に、何万人のフォロワーがいたらインフルエンサーですかみたいな話になるじゃないですか。
はい。
で、これがインスタグラムが流行った時、まあ今も流行ってるけども、流行りのもう本当にテレビとかでもよく出てた時っていうのは、多分ね、30万人とか40万人ぐらいにならないとインフルエンサーって言えなかったんですよね。
はい。
YouTuber での。そう、YouTuber で言えば100万人みたいな。チャンネル100万人みたいな感じですよね。はい、でもそれが今は、ミニインフルエンサーとかプチインフルエンサーとかっていう言葉がだんだん生まれてきて、最終的にはね、マイクロインフルエンサーって言葉が、まあ一番、そのインフルエンサーの一番小さい単位として言われてるんですよ。
はい。
それが、まあ YouTube だったら1万人。でも1000人でも言ってもいいかもしれないけど、まあ数千人ぐらいですかね。うん。で、インスタグラムとか SNS でも数千人でもマイクロインフルエンサーです。
はい。
で、その方々のところに、企業がですね、広告を出すんですよ。信じられます？Twitter でフォロワー5000人いたら、企業から広告来るんですよ。そういう時代なんですよ。うん。なんでかって言ったら、その方々、まあ5000人のね、その投稿する記事に対してのいいねがどれくらいつくかっていうのも当然見られますけど、
うん、
ちゃんとのフォロワーとの関係性、エンゲージメントが高いフォロワーのインフルエンサーだったら、もう5000人いたらめちゃくちゃもう宣伝効果が高い媒体なんですよ。
ああ、濃いってことなんですか、
ね、そう、その人のファンがいる、その人のことを支持している人がいるフォロワーですから。
うん、
そこにお金が入る。そう、
うん。
だって、ほら、テレビ広告とか、まあ、いろんなマスメディア系の広告ってありますけど、まずもうお金払ってもね、枠が抑えられてるとか、順番待ちだとかって言って自分たちのタイミングで出せないんですよね。しかも費用対効果が測れないのに高いんですよ、今だに。
うん、
テレビ CM なんか相当安くなってる、となってきてるというものの、まだまだ高いですよね。
はい。
でも、インフルエンサーだったら、普通にダイレクトメッセージ送って、すいません、この商品を、ツイッターで、なんか、ね、3回ぐらい投稿してもらえませんか ?5 万円でいかがですかみたいな感じで、ポンってね、すぐ頼めるんですよ。
はい。
うん。っていうふうに、しかも効果も高いんですよね。
うん。
で、さらにその企業は、その人の投稿を自分たちのブログ記事に埋め込むんですよ。
うん。うん、
だから、すごくその、なんていうかな、リソースの、なんていうかな、こう、マルチユースができるというか、
はい、
うん。っていうのもあって、いわゆるマイクロインフルエンサーの価値が上がってるんですよ、広告価値が。
うん。
うん。っていうのを考えたら、もう個人でね、それこそ、まさに成功の定義っていうものも結構変わってきてて、ちょっと前までは、もう1億円稼ぐのが最低ラインだみたいなところがあったんですね。まあ、サラリーマンとか副業だったら年収1000万ってなったと思うんですけど、今もうね、サラリーマンの給料の2倍稼げてたら成功者だみたいな風潮があるんですよ。
うん。
うん。ってことは、お金の価値観よりも自由にやりたいことやってるだとか、一般的な自由が、精神的な自由がある方がリッチだっていう風に社会が、価値が変わってきてるんですよね。
うん、それは感じますね。
感じますね。そう、うん。ってことは、今までの価値観が変わる、ルールが変わる、評価対象、評価の、基準みたいなものが変わってるんだとするならば、本当に今までの DRM、はい、難しくなった DRM をやる方がいいんだろうかと考えたんですよね。
うん。
うん。 そう。だからいろんなその変化、ただやっぱこの令和っていうのはね、本当にうまくできたもんだなと思うんですけど、本当にその2019年の新しい時代に、2020年に突入する最初の、まあ、入り口ですよね。そこに新しい言語になるっていうのは本当に仕組まれたような、陰謀論がありそうな、感じがしますけど、
うん、
うまくできてるなと思いますよね。
そうですね。なんかこういうのって何も考えずに、うわっとやっちゃう若い人の方が、パッと成功しちゃったりしそうな感じですよね、なんかね。
うん。でも今はね、長続きしないですよね、それだと。
ああ。
うん。頭のいい連中は、うまくいきますよ。例えば、本当に頭のいい、まあ、東大とか、早稲田とか、慶応とかの学生連中が、在学中に、うん、ベンチャー企業を立ち上げて、うまくいったらそのまま就職しないでそれやるとかっていうのは、本当に確かに多くなってきてるし、そういうチャンスがあると思うんですよね。
うん。
だけど、もう一回で働き始めて就職してサラリーマンになってしまった若者たちは、もうね、エネルギーが低すぎて、未来に絶望していて、で、
うん、
FX とかそういうものをいっぱいね、結構やるんだけども、ビジネス自分のことだって気持ちはないっすよね。
は
い、ああ。うん。まあ、ないわけじゃないんだけど、よっぽどね、だから30代以降っていうふうに僕が、常々、ね、30代でもまだ実は若いと思うんですけど、もう40代以降の人たちは、自分たちの生きてきた経験とか、エピソードとか知識っていうものは絶対ネットで役に立つっていうか、価値がある情報だと。まあ、そうとか表現仕方がなかったっていうか、ようやくだから社会が追いついてきたんじゃないかなって僕は思ってて。
うん。
うん。まあ、ちょっと話がなくなっちゃったらまとめますけど、もう強みはあると。あとはその表現の仕方っていうものをいくつか、まあ、何パターンか身につけてやるだけ。だって、ただ、DRM の、まあ、アップデート的な話をすると、DRM の仕組みをゼロから作りましょうっていうのはもう相当大変なんで。
うん。
昔のね、ウェブサイトがなかった時代に、猿でもわかるウェブサイトの作り方を読みながらウェブサイト作れば評価された時代ではもうないので、
はい。
まあ、ある程度洗練されたものじゃなければ、信用も得られないし、当然売れないし、クレームも来ると。言ったときに、はい、もう見方を真逆に変えて、やるべきことをやる。やらない、やれないこととか、自分たちができないことはもう他の借りるか、誰かが提供されるのを使うみたいな方が僕はいいと思うんですね。
うん。
うん。
うん、そうですね。できること、できないことっていうのを。
そうですね、
うん。うまく使い分けるって感じなんですかね、なんか。
うん。だからもう本当に極論言うと、僕ができたことをその通りやり方を教えればできるはずだという前提で喋るわけですけど、それは僕だからできたんじゃないかっていうことをようやく感じ始めたっていう。才能があるとかそういうことじゃなくて、やっぱり最後にコミットして、フルコミットして始めたわけなんで、時間的にも投資できたし、もう試行錯誤しなければいけない状況に追い込まれてたんで、新世界貿易の時は。もう嫌顔でもやらなきゃいけなかったわけですよね。
はい。
だから、必然的にスキルも身についたし、もう追い込まれてたんで、スキルも身についたし、お金稼がなければいけなかったんで、メンタルブロックもね、解けるのを、まあ、事業家っぽくなってきたというか。
はい。
それはやっぱり僕が追い込まれたからこそ短期間で身につけられたものだと思うんですけど、うん、それを、やっぱり今本業をお持ちの方々に同じようにやれっていうのも、やっぱりこう難しいのかなってことをようやく、まあようやくっていうか、できないはずはないと思ってたんだけど、そのマーケットが洗練されてきたので、もうこれはちょっと真似できないな。今からゼロから積み上げていくにはもう無理があるなっていうふうに感じ始めたっていうところですかね。
うん。うんうん、確かに辛いですね。時間的な制約とあとエネルギーですね。
そうなんですよね。
うん、
そう。なんか結構ね、取って出したような企画じゃなくて、結構前からの、この自分の中の消化不良だったことが、ようやく一つにまとまった形なんですよね、
あ
れは。
ああ、そうだったんですね。
うん。あとは、まあ、オンラインサロンっていうものの、まあ、これもね、変な話になっちゃって恐縮なんですけど、オンラインサロンっていうものの価値が僕にちょっとよくわかんなくて、オンラインサロンに対するアンチテーゼでも僕はあるんです、あれは。
うん。